TBS Morning
柳沢芳康、これぞ甲府の花盛り、甲州夢小路の提供でお送りします。私森雄一がお送りしています。 FM 富士 Yes Morning、 この時間は今月からスタートしました新コーナー、柳沢芳康、これぞ甲府の花盛り。ドラマなどでは悪人として描かれることの多い柳沢芳康、実は山梨県甲府市の町の発展にとてもゆかりのある人物なんです。本当に悪人だったんだろうか、そんな疑問も抱きつつ、毎回専門家の方にお話を伺いながら、私と一緒にあなたも柳沢芳康について一緒に楽しく学んでいただきたい、そんなコーナーになります。さあ、先週は柳沢芳康に悪名高い人物として定着した理由というのをテーマにお送りしました。今回3回目となるわけですが、柳沢芳康の江戸時代の評判をテーマにお送りしたいと思います。詳しいお話は先週に引き続き、駿台甲府高等学校の石川博先生にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。では早速、前回は芳康の悪人ぶりのお話を伺ったわけですが、本当に史実に残るような悪いことばっかりを目論んでいたんでしょうか。
いや、 やはり政治家の評価ってのは非常に難しいですよね。例えば田中角栄さんも金権政治なんて呼ばれたり、晩年は逮捕されてしまいましたけれども、総理になった時ってのは貧しくて、学歴もないのに叩き上げて総理大臣にまで上り詰めた素晴らしい人物っていうふうな評価でした。
そうですね。
あるいは最近また見直されてるなんてこともありますよね。
うん。
ですからなかなか政治家の評価ってのを単純にいい人悪い人っていうふうにはなかなか分けられないと思うんです。で、異例の出世をしたわけですから、それはいい部分がたくさんあったでしょうし、またじゃあ全部良かったかっていうと悪い部分、その両方があったって考える方がむしろ自然ではないでしょうか。江戸時代に作られたり読まれたりした物語の中での芳康は悪人としての描写が多いんですね。ただ政府の中枢に長くいて立派なこともしています。甲府もちゃんと治めました。そういった人がですね、イメージだけで悪いって言われてるのはちょっとかわいそうだなっていうふうに私なんか思います。例えば甲府15万石って大変な出世したわけですけれども、では綱吉が亡くなった後にそれが取り上げられたかというと取り上げられないですね。で、息子の代に大和郡山に移りますけれども、やはりそちらも15万石なんですね。ですから一旦出世したのが間違いだったということではないというふうに後の幕府の次の将軍、その次の将軍も考えていたというふうに考えられます。
実際その江戸時代の芳康の評判ですよね、これはどうだったと思われてるんですか。
はい、当時の資料が残されているんですね。元禄3年といいますから1690年、まだ芳康が安明と名乗っていた時代なんです。
はい。
で、領地もまだ2万石ですから、大変な出世ですけれども、世間で特別だって言われるほどではなかった時代なんですね。で、この時に全国200数十名の大名の家族あるいは家計、領内の様子、大名の人柄や評判を記録した書物があります。
はい。
土解甲州記、ちょっと難しい字でね、中国の古典に基づいているタイトルなんですけれども、大名の評判を書いてあるんですね。で、そこの書いてあることをちょっと現代語に訳しますと、芳康についてはですね、生まれつき才智に優れている、将軍の近臣であり文の道をよく学んでいる、行いは正しく慈悲深いといいことばかりが書かれてるんです。
文武両道って感じですね、なんかね。
そうですね。そして最後には誉れの前哨、誉れのある大変良い将軍の将ですね、誉れの前哨っていうふうに持ち上げられてますね。で、信も徳もある、信というのは信用の信です。徳は道徳の徳です。信も徳もあるので将軍に気に入られて家が繁盛しているというふうな評価なんです。他の大名たちに比べても大変な褒められ方なんですね。
今のお話を聞く限りは褒められている、すごい人だったよ、じゃあ悪人じゃなかったんだろうなって思っちゃうんですけど。
そうですね。ただ、一つの資料だけで判断できないんですよね。この土解甲州記という本は複数の人物によって書かれました。全国200人以上の大名の評判ですから、何人もの人が書いたんですね。そうすると吉康の部分はたまたま吉康に近い立場の人間が書いたのかなというふうに考える人もいます。
なるほど。
それから同時代でも吉康のことを苦々しく思って見てた人たちもいるんですね。例えば学者の室野久宗という方はですね、 吉安は妾側室を20人以上抱えている、うん、臣下が諌めても聞かないなんてことを手紙に書いてるんですね、
う
ん、それからまあもうちょっと後の時代になりますけれども、新井白石というこれも学者ですが、折りたく芝の木という有名な随筆の中でですね、吉安について、貝の国主となった頃には天下のことは彼の意のままで、老中はあんまり機能していないと、老中が将軍やお目見えするのも月に数回に限られているというふうな形で批判的に書いているんです。
へ、
うん、ただこれもその新井白石が実際に見聞したというよりはやっぱり噂だと思うんですね。つまり吉安の公の日記である楽士道年録という記録が残されているんですけれども、これによれば老中としばしば連絡を取っていたんですね。ですから老中をないがしろにして、吉安がですね、徳川家を操っていたというのはかなり無理があります。それから複数の側室がいるのも当時は当たり前ですから、まあ、室の窮僧の評価も噂話に基づいたものというふうに言えるかもしれません、まあ、ただ異例な出世をしたわけですからね、多少の無理なことはしたんじゃないかなと。それから当然妬まれるわけですから、そういった中で悪い評判も出てきたのかなと、まあ、そんなふうに考えてます。
なるほど、まあ、この2週にわたって本当にいい面、そしてね反対の面もたくさん伺って、よりなんかこう吉安という人物が魅力的に思えてきました。
そうですね、
もっともっとしてみたいですね。
大変面白い人物だというふうに思ってます。
なるほど、わかりました。石川先生、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、柳沢吉安、これぞ甲府の花盛り、今日は柳沢吉安の江戸時代の評判をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。